それでは聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書6章25節から34節です。新改訳聖書ですと新約聖書の9ページになります。マタイの福音書6章の25節から34節です。それでは聖書をお読みいたします。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物よりも大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養ってくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほど装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。それでは空の鳥を見なさいと題して榎本めぐみ先生にメッセージを取り付いていただきます。
皆さんこんにちは、そして初めまして、一体この黒い牧師服を着てカラーしているこの牧師は一体何者だろうなときっと木地さんは思ってらっしゃると思います。もっと私の教会の話をしたらもっと余計大丈夫かなこの人はというふうに思うかも分かりません。私は日本でアシュラム運動という、まあ、きっと聞いたことが初めて聞かれる方ほとんどじゃないかなと思うんですけれども、祈りとそして御言葉に聞いていく集会というのをずっとやっているものです。今回ニューヨークに、来させていただいて、午前中は日米合同教会の方で礼拝をし、昨日はそのアシュラムの集会というのをさせていただきました。実は2年前ですかね、こちらの方に来させていただいて田辺さんも参加していただいたんですけれども、一度このアシュラムというのは一体どういうものなのかというのをお話しする機会をいただいていただきました。今日はこのニューヨーク日本語協会の、ね、皆さんがもう本当に後でお名前も皆さん聞きたいなと思っているんですけれども、少し、今日の聖書の箇所を通して、私たちが考えているこの主イエスキリスト一体どういう人なのかっていうのを皆さんと共に学んでいけたらなというふうに思っています。今お読みいただいたこれは有名な三条の説教、まあ、昔は三条の水訓なんていうふうにね言ってたところですけれども、その中にある有名な空の鳥を見なさいというふうに言われているところであります。皆さんは三条の説教っていうのをねどういうふうにイメージしていらっしゃいますでしょうか。イエス様がこの高い山の頂にね立ち上がって下々にいる群衆に向かってね大きな声で幸いなるかな心の貧しい人たちよというふうに大声で叫んだというふうに思ってませんでしょうか。ところがね聖書をよく読みますとそうは書いてないんです。こういうふうに書いてあるんです。 マタイによる福音書の5章の1節、この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われたと聖書は書くのであります。実はあの山上の説教というのはイエス様が腰をかけて話された、しかも弟子たちに向かって話されたというふうに聖書は。実はこの後にあの種をまく人の例え聖書の中に出てまいります。茨の道端のまた良い土地にまかれた、あの例え話をした時も実はイエス様は座って語られたというふうに聖書は書いてあります。それに対して使徒言行録、まあ使徒の働きでございますよね、あるを読みますと、いわゆるペテロやまたパウロといったこの有名な人たちは皆説教するときに立ち上がって大声で人を手で制して語ったと聖書は書くんです。あの人たちの説教のスタイルというのは実はあの当時のギリシャやローマ時代のいわゆる雄弁家といわれるソクラテスですとかね、プラトンですとかいろいろ名前がありますけれども、そういう人たちは皆立ち上がって身振り手振りを大劇場でね、大勢の群衆を前にして語ったんですよ。今の日本の教会もね、どちらかというと大きな礼拝堂でね、今日も私も西米合同教会の礼拝もさせていただきましたけれどもね、壇上から、牧師さんは改修に向かって話すスタイルでね、教会というのは成り立っているわけであります、ニューヨークではなくて私ワシントン DC に少し行ったことがありましてね、ワシントンの古いメソジスト教会ですとね、説教台というところがありましてね、このいわゆる講壇よりもまた上のところに階段で登っていって出窓みたいな感じでね、説教者がそこで説教する台があるんです。まあまるで天からね、この改修に向かって必ず形になってましてね、そこからとうとうと説教する、その牧師さんが大変立派な素晴らしい牧師であるというふうに、まあ、言われているわけですよ。どちらかというとね、座ってね、小さな声で話しているような牧師さんはね、あれちょっとまだまだ修行が足りんななんてね、心の中で思いながら、話聞いてるのかもしれませんけれども、皆さんもよくご存知のようにこの福音書っていうのは本当に私たちと共に地上を歩かれたイエス様は一体どんな人だったのかということがこの初代教会の中で一つの大きなテーマになってきた。それまで語られてきたのはいわゆるドグマという教理であったり、またさまざまな教えであったけれども、その中で本当に私たちと共に、今も歌いましたけれども、本当に今私たちと共に歩まれているイエス様はどんな人だったんだろうという、それをそれぞれの聞いてきたこと、また見てきたことを合わせて、主イエスはこんな方だったんだということを書いたのが、この福音書と言われているわけであります。マタイは、このイエス様を大群衆の前で立ち上がり、大きな声で、心の貧しい人は幸いであるってなことを言っている人ではなく、まさに座って、ね、ここに今何人いらっしゃいますか ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、ちょうど12人ですよ。12人ぐらいの人に、イエス様が、ね、心の貧しい人は、みんなからは、 蔑まれてるかもわからんけれども、本当は心の貧しい人が本当の幸いなんだよというふうに呼びかけている姿を、私はこの福音書の記者は書いているんではないかなと思っているんです。私たちのアシュラム運動も実はこの座って語られる主に聞いていきたい。何か立派な教えや立派なこの行動、もちろんそれらのことも大事なことでありますし、たくさんの人数でね賛美すれば、あ、もっとこの心がねワクワクとしてくるような思いになるかもわからないけれども、本当に地上歩かれた主は小さな人や弱い人やその人たちとすぐそばにいて語りかけてくれる、それが私たちのこの人、まあ私たちのと言いますかね、私はその主が自分の中では一番しっくりしてきてるわけですよ。キジさんはどうかな。キジさんのこの遠慮がちにね、あんまりボリュームを大きくせずに弾かれてるギターの弾きながら、あ、この人はこういう人だよなと思いながら聞いたんで、でもね、そういう人のところに実は寄り添うようにしてね、主イエスキリストが来て、思い悩むな、命じるのではなくて語りかけているのではないかなというふうに、私はそのような主を見ていきたいなと思っているわけであります。この思い煩うなというふうに書かれている、この思い煩いという言葉はこのギリシャ語ではメリムナという言葉なんです。メリムナ、ね、それがどないしたんやという話なんですけどもメリムナっていうのは心の奥底にあるこの不安や恐れ、それがメリムナという言葉だそうです、の意味だそうです。ああなるほどな、思った方いらっしゃると思います。今の人はみんなね、心の奥底にある不安や恐れがあるんかな。でもよく考えてみてください。2000年前ですよ、パソコンも携帯も何もなかったんですよ。もうそこにいた自然の中でね、大自然の中で生きているわしらからしたら何の思い煩いがあったんかなと思うような、けれども実はあの時代から、いや逆に言うならば人間はその存在が生まれた時からこの心の奥深くにある悩みや恐れやそういったものに苛まれ続けた。昔の人はのんびりしてたから思い煩いなんかなかったでしょう、じゃないんですよ。これは人間の持っているもうどうしようもない逃れることのできない問題である。そこに主イエスは真正面から思い悩むなと言ったんですよ。私は日本キリスト教団というね、教団というそこ、まあなんか団とかつくとね、大体はあの暴力団とかね、少年探偵団とか団であんまり良くないんですけれども、日本キリスト教団という団の団員ではないと牧師の一人の端くれなんですけども、ね、沖縄で、しばらく牧師をしておりまして、今はこの超教派の集まりのこの礼拝やっているといいますか、あの牧師になってるんですけれども、昔はあの沖縄の精神科の病院で、チャプレンっていうそこの病院の中にある教会の牧師をしていました。たくさんのね心の病にある見えないものが見えたり聞こえないものが聞こえたりしてね、よく寝られない本当に苦しいということを訴える訴追する人たちの病院の中で働いたことがあるんです。ですからね、今 あのアメリカの大統領がね、銃の乱射の問題の中で銃の規制じゃなくてメンタルヘルスの、ね、人たちの規制をした方をしないといけないってことを言うとね、なんかこうドキドキしてしまうんですけれども、私が出会ってきた人たちっていうのはどちらかというと人を騙すよりもね、人から騙されるような顔してる人ばっかりでしたよ。この人たちは人をよう騙さんなと思って思いましたけれども、いろんなことがあっていろんな問題があって、その病気を発症してしまって、でもその人たちの生の声をね聞いていくときに、実はその人たちの言葉の一つ一つの中に私はなんかこう非常に奥深いものをこう感じることがございましてね、まあその沖縄の病院で詩を作る教室をしましてね、詩集を出したりとかもしたことがあるんです。まあ興味がありましたらね、またインターネットで調べてくれましたらあると思いますけれども、ある時に病院の窓って言いますのはね、10センチぐらいしか開かないようになっているんです、自殺防止のためにね。その10センチぐらいしか開かない窓をね開けて、そこの窓の間に顔を押し付けるようにして一人の人がねじっとこう空を見て、何してるんかなと思ってね、近づいていきますと、その人が先生、ものすごい悲しそうな顔してね、先生、あの雲が落ちてこないか心配で心配でと言いましたよ。雲が落ちてこないから心配で心配でって、雲が落ちるわけないやろうとこう思ったんだけれども、でもよく考えてみたらね、人間の不安の原因っていうのは落ちるはずのないものが落ちてしまうのではないかというね思いの中にいつも恐れと不安あるんだなと思いましたね。まあもしかしたら、まあ皆さん方の中にもこのダウ平均が落ちないか心配で心配でと思っている人もいるかもからね、けれどもその時にイエス様は空の鳥を見なさいと言ったんですよ。2000年前の人々にも、そして今いる私たちにも、空の鳥を見なさいと言った。あなた何見てるんだってこと。あなたはこれから自分が心の奥底にある不安や恐れ、明日どうなるのか。ね、今日も、あそこのところでおばあちゃんが一人、先生もうなんか地球温暖化になってきてどうでしょうかって言ってね、わしも言われたから、まあ地球も温暖化になれば冷えることもあるやろうと思いながらですね聞いてましたけれども、心配の種は数えていけばいっぱいあるんですよ。どうですか、心配の種ばっかしでしょ、そればっかし見てるからね。まだ明日飛行機飛ぶかなとかね明日行ってちゃんと台湾まで飛べるかなとかね、いろいろ考えるわけですよ、明日のこと不安になって恐れて。けどその時にそこも見るなって言ったんですよ。そこも見ずに空の鳥を見よって言った。空の鳥を見よって一体どういうことでしょうか。ああ空飛んでるな鳥がってなことじゃないですよね。私は空の鳥が見ているものを見よって言ってるんだと思うんですよ。あの自由に飛び回っているような鳥いますよね、けども彼らは風を見てるんですよ。風に乗るからあのように自由に飛べるんですよ。渡り鳥、冬になったらシベリアから北海道まで来て、そして春になったらまた北海道からシベリアに帰っていく。測ったように正確に、しかも道も間違わずに飛 飛んでいく。一説によると彼らは光を感じながらね、方向を定めて飛んでいっているのではないかと言っています。鳥が見ているものがあるんですよ。鳥が聞いているものがある。鳥が感じているものがある。今あなたが見ているもの、聞いているもの、感じているもの、それとは違う、本当に私たちのすぐそばにあるものがあるんだよ。恐れることはないよ。それがこの空の鳥を見よというふうに私たちに語りかけている主イエスキリストが語っている言葉ではないかなというふうに私は感じています。聖書は大変面白いというとね、語弊があるかもわかりませんけれども、大事なことを私たちに語ってますよ。ただそれを私たちは通り一遍に読んでみたり、わからないとか難しいとかいうことだけで閉じてしまっている、ね、けどもよく耳を澄まして、よく目を凝らして見ていくと、実は聖書自身が私たちに語り出してくる世界がある。それに出会っていった時に私たちは、まあ変な話ですけれどもね、牧師さんがいるかいないか、そんな大きな問題ではないと思いますよ。もちろん牧師さんがいないとね、聖書を勝手に読んだらダメだとかね、この教会は組織だからやっぱりリーダーがいないといけないとかっていう話になってくるんですけれども、本当の私たちのリーダー主っていうのは牧師さんですかね。安息日の主ね、今日も少し婦人会の、あそこの婦人会の方たちにもお話したんですけれども、道をね歩きながら近くの畑のね麦の穂を摘んでこうして手で揉んでね食べとったんでしたしが、そしたらそれ見たね、このパリサイ派の人たちがね、あんたの弟子は安息日にしてはならないことをしてるじゃないかって言って怒ったんですよ。わしわしがね安息日にしてはならないことって、ただ人の家の畑に行って麦の穂摘んだことが悪いことかなと思いますよね。それはそうで、勝手に人の家に入の畑に入ってそこにあるものを食べるんですよ。ところがね、立法にはそれはしていいって書いてあるんですよ。すごいですよ立法って。こう書いてあるんですよ。人の家のブドウ畑に入ってブドウを腹いっぱい食べていいって書いてあるんですよ。そんなこと書いてあるのかなと思うでしょ。書いてあるんですよ。ただしカゴに入れて持って帰ってはいけないって書いてある。麦の穂も手で取って食べていいって書いてある。ただし釜で飼ってはいけないって書いてあるんですよ。あそこで問題になったのは麦を勝手に取ったことが問題なの。安息日に働いてはならない。その働いたということが問題なの。その時にイエスは、安息日のために人があるんではなく、人のために安息日があるんだよ。ね、これも怒りながら言うのとね、静かに言うのと違いますよね、響きが。あんたな、安息日は安息日のために人があるんじゃないんだよ。人がどっちやったかな。これ悪いね。もうそれ考えてみたら、あのね、教会のために人がいるね。信徒は教会のためにあるんやし、信徒のために教会があるんだよって言ってるのと一緒なんや。えっと思うでしょ。 ね、今日なんか分からんけども日本から牧師が来るって榎本めぐみって男か女か分からんような名前の人が来るなと思って来た人もいるかも分からんけれども、私たち時々目的がこう逆転してしまってね、何のためにこれやってるんかなと思う、その疑問に苛まれてしまう時があるかもしれません。あ、そうか、そうだな、人が安息日のためにあるのよく、安息日が人のためにあるんだ、だからまあ都合の悪い時は教会にも行かんでも大丈夫だとは聖書は書いてないんです。この後が大事、なんて書いてあるかって言ったら、安息日の主は人の子であるって書いてある。安息日の主は私ではないんですよ。安息日の主は記事さんでもなければ誰でもない、牧師でもない、安息日の主は主イエスキリスト以外にはないんだ。本当に従わなければいけないものは主イエスキリストけれども、私たちはどうしても自己中心であり自分の都合や自分が主人公にならないと気が済まないけれども、その時に主イエスキリストが私の主であるというその告白に本当に立っていくことができる、いや立つ時がこの安息日なんだ。会社に行ったら上司の、家庭に行ったら奥さんのねえ、そんなことはないと思いますけれども、命令に従って生きていかないといけないような人もおるかもわからん、ね、けれども実はよう考えてみたらね、一番大事なのは自分だよね。自分の都合のいいように、自分のいい都合のいい生き方をしてしまうのが私たちであり、その時に安息日の主は誰なのか、そのことをもう一度心の中に思い起こさなければいけない。それがどこを見ているのか。あなたは生活の中でいろいろな問題もあるだろう。苦しいこともあれば辛いこともあるし、逃げ出したいようなこともあるかもわからんけれども、そこに目を向けている、その目線視線をあの空を飛んでいる鳥が見ていること、感じていること、知っていることに向けていってみなさい。そうしたら私たちは本当に解放されていくよ。イエスはこの時に信仰の薄いものよと言ったんですよ。面白いでしょ。信仰はあるかないかではないんよ。濃いか薄いかないんよ。ねえ、みんな信仰はあるんだよ。主イエスキリストも知ってるんだよ。けれどもそれが薄いか濃いかっていうのは違う。あの鳥のように自由に飛んでいるように見えるけれども、あの自由に飛んでいる鳥は一つの法則に従って、そして大きな風や光を感じながら飛んでいる。そうであるからこそ自由に飛んでいるように、私たちもまたその私たちを本当に生かし、私たちを知っておられるその方に目を向けて、その方に対する恋、ね、生き方をね、選び取っていくものになってまいりましょう。そしたらね、人生変わりますよ。ああ、まあ問題は山積みよ。この教会だって、うん、だけどもそこを見てたらね、もう不安と恐れの中に、大きな教会だって同じですよ。大きい教会の方がかえって何かのきっかけでね、ガタガタガタと言ってしまうようなことが、うん、 大きいからって安心したことがある。けれどもその中でそこに目を向けるんではなく、大変空の鳥を見てください、はい、それじゃあお願いします。天の父なる神様、感謝いたします。あなたは私たちに空の鳥を見ようと言ってくださっています。どうか本当にいつも問題や現実を見つめながら、そこで煮詰まっている私たちでございますけれども、一度その目線を大きく外して、本当にすぐ近くにおられる、座って語られる私たちのそばにいて、私たちを励まし慰め、そして力づけてくれる主にもう一度その目を向けていくことができますように。この祈り、主イエスキリストの御名を通し感謝してお捧げいたします。アメン。